ドリームキングダム竹村亜子のサンセットウェイブ。こんばんは。夕方のひとときいかがお過ごしですか。毎月第一金曜日午後6時からの30分は竹村亜子のサンセットウェイブ。午後6時はこれからのあなたにシフトチェンジ。素敵な音楽やゲストを迎えして健康や暮らしに役立つ情報をお届けしています。この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階川崎 FM サテライトスタジオから生放送でお送りしています。それでは今日もスタートしていきましょう。7日夕方6時になりました。竹村亜子のドリームキングダム竹村亜子のサンセットウェーブ。この番組は現実派スピリチュアルヒーラーみかこの提供でお送りしております。なんとね、今日は立冬ということで、なんかね寒さがちょっと戻ってきましたけれども、さっきねお話を伺ったところだと今日は21度の14度だからそんなに寒くないのかな。なんかね双子座の方が最強の運らしいです。双子座の方いらっしゃいますか。いるかな。はい、で今日は素敵な2人のゲストにお越しいただいて番組進めてまいりたいと思いますけれども、お一人は梶谷のぞみさん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
でもう一人は熊谷和美さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。このお二人で進めていきたいなと思います。梶谷さん、梶谷のんちゃんね、
はい、はい、
梶谷のぞみさんのんちゃんですけども、のんちゃんは武蔵小杉ってよく来る？
いや
初めて、
初めてかな。
駅びっくりしなかった？
うん、あの JR から遠い、
ね、だよね。そうなの、
同じ駅かなっていう。
そうでしょ、ここで合ってるのかな、
ね、駅がね。
そう、だいたいね皆さんに聞いてるんですけど、みんなびっくりするね。広いのでね、あのもう一人あのね、くまちゃんは前来た時はめちゃくちゃ歩いたのね。
はい、迷いました。大きな町だから。
ね、本当にそういうところですけれども、で今日はちょっとね寒さもありますけれども、楽しく進めていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは今日も楽しく参りましょう。ファスティングマイスターアコの健康情報。ファスティングマイスターアコの健康情報の時間です。ここはね、今まで前は私がファスティングマイスターなので、体の健康についてお話ししている時もあったんですけれども、今はね体の健康、心の健康、自然観光、環境の健康、さまざまな健康をテーマに、お送りしております。何でも健康に結びつけちゃうということで、素敵なゲストの方のお話をお伺いするコーナーとなっております。はい、このゲストは今日は梶谷のぞみさんに来ていただいてますけれども、まず最初に少し自己紹介していただいていいですか。
はい、梶谷のぞみです。のんちゃんと呼ばれてます。
はい、かわいい。
ありがとうございます。もともとはですね、公立の小学校で12年間小学校の先生していて、うんうんうん、なんか当時ついたあだ名が崩壊学級の立て直し屋と、うんうん、いろんなこう大変な学級、なかなか子どもたちが落ち着かなかったり、うん、するこう楽器をですね、やる気いっぱい元気いっぱいで、うんうん、っていうあのクラスに生まれ変わらせるっていうのをずっとやってきました。うんうん、なので、はい、まあなんか学校一の問題児って言われる子が、うんうん、なんだろう、学校中の傘立てして回るようになったり、うんうん、と学校行きたくないって言っていた子、うん、不登校って言われる傾向にある子がスキップしながら学校に通うようになったり、うんうん、みたいなことを毎年毎年こうやってきて、うんうん、で今は先生を独立、あの先生を辞めて退職して、うんうんうん、未来学園ホープっていう会社を立ち上げて、うんうん、そこで、うん、保護者さんとか先生方の相談にたくさん乗ったり、うんうん、あと学校を回りながら、うんうん、アドバイザーみたいなことをしたり、うんうん、あとは子どもたちとね、うんうん、サマーキャンプに行ったり、
いや楽しそう
みたいな感じの活動をしてます。
うん、なんかあれだね、のんちゃんは学校にいた頃から魔法使いだったんだね。魔法が使えたんだね、きっとね。
あ、でもよく言われましたね。
うんうんうん、ね、なんかお話聞いてると普通そうなるっていう、なんか最初の 師匠の木とケツだけしか聞いてないからその間がわからないけど、だって学校一の問題児の子が学校中の傘をちゃんと立てて歩くんでしょ。
あ、そうそうそう、うん、スーパーヒーローになるって言って、
ま
あ、
なんでそんなことが起こるの、何をしたの。
あ、でもそう、あの教育の世界で本当にこう伝えて いかなければって私が思ってることっていうのをやったらそうなります、う
ん
う
ん
う
ん、おお、それは今言えないんだね
話すと長くなる
この時間じゃ出てない
なるほど。えで今ホープ学園だと、ホープ、あ、未来学園ホープですね、
はい、
ここは先生方のあの対応するっていう感じだったの。
先生方も、うん、あとあの保護者さん、
保護者さんとね、
そうだし
大人ばっかり、
子どもたちのイベントっていうのもたくさんやってます、
う
ん、
あ、そうかそうかそうか、言ってたね今ね、私なんか聞いてない今日
大丈夫大丈夫大丈夫
なんかあのキャンプに行ったりとかって言ってたもんね、はいはいはい、それは子供だよね、大人のキャンプじゃないよね、
はいはい、
そうかそうか。あとなんか大学でも教えてるの。
あ、そうです、武蔵野大学のウェルビング学部っていうところで、うんうんうん、あの自己理解を、うんうん、あの担当させていただいてます、
うん、おー、え、じゃあ授業を持ってそこ
で
教壇に立ってお話をする。
はいはい、
そのきっかけは小学校の先生の時だったの。
あ、全然全然、
うん、どういうきっかけだったんですか。
私メンタルマネジメントスクールっていう、うんうん、あのスクールで講師をやっていて、うん、アドラー心理学をベースにしたコミュニケーションっていうのを教えてるんですけど、うんうん、そこであの前野隆先生っていうウェルビーイング の、うんうん、あの方にあの出会ってですね、うんうん、ぜひって言っていただいたご縁です。
ご縁、そうなんだ、うん、ご縁はね、本当にね、
本当に高橋先生素敵な方です、ね、
そうですか、はい、ぜひ今度ラジオに連れてきてください。
あ、ぜひですね、
うんうん、のんちゃんと二人でお話ししたらちょっと楽しそうだわ。
あ、
うんね、
あのメンタルマネジメントスクールの方たちもぜひ、あ、
ぜひ
素敵な方がいっぱいいらっしゃるので、
ね、なんか心理学とかをやられてる方はね結構多くていらっしゃるけど、
うんうん、
なんかそのお話がやっぱ心理学もいろいろあるからいろんな話聞けてすごく、ね、
すね、
楽しいですよね。
そうですよね。
うん、そうかそうか。そこで、まあ、あの今あの、大学でも教えられて、
はい、
だから関わる幅がすごく広いよね。
広いですね。
小学生から大学生から、うん、あと大人保護者からということだと、
ね、多分3歳くらいの子から小学生、中学生、高校生、大学生、
うん、
大人、
うんうんうん、
まで関わらせていただいて、
うんうんうん、ね、そこからなんかのんちゃん自身がこう学んだこととか、なんか学ばせてもらったなって思うエピソードとかなんかあるかな。
あ、エピソードですか、うん、いっぱい
いっぱいあるよね。
いっぱいあるけど、うん、でもこうなんか関わらせていただいて思うのは、
うんうん、
あ、人間って、うんうん、人間関係で悩み傷つき、でも人間関係でしか幸せになれないんだなっていう、
はい、
アドラだと共同体感覚って言うんですけど、うんうん、人とどう関わるか、
うんうん、
出会った人のことをどう捉えるか、うんうん、なんかその捉え方とかっていうのを、うん、学校でどんどん一緒にね子どもたちと学んでいきたいなと思ってるんですけど、
はい、
もうそれに尽きるなっていうのが最近感じることですね、
うんうん、
全然エピソードじゃないですね、
うん、でもなんかさ今のんちゃんのお話聞いてたらさ、そういう勉強ってさ学校のカリキュラムになんかあったっけ。
あんまりなくて、
うん、
なので入れたいんですよ ね入れていきたいな、
うんうん、なんかそのいろんなそのなんだろう、あの体育とかね、そのまあなんか修学旅行とかいろんなところの場面でいろいろ学べることはあるけども、それがの ロジカルに学ぶ場面ってそういえばなくてきちゃった
ね。あ、そうですね。でも子どもたちと一緒に学んでいくってなると、うん、ロジカルっていうよりは、うんうんうん、やっぱりあれだけこういろんな多種多様な子たちがちゃんとこう集められて、
うんうんうんうん、
なんかあんな空間にこう閉じ込められてるわけじゃないですか。
確かに確かに、
人間関係崩れやすいし、
うん、
学ぶんですよね、うん、そこから、
うんうん、
だからこうトラブルを楽しむというか、
はいはい、
じゃあこういう時にどう捉えたら幸せになれるんだろうねっていうのを学校で一緒に子どもたちと学んでいくっていうのが、
うんうん、
もうねやっていきたいんですよね、うん、これから、
うんうん、今までもやってきたけどこれからももっとやっていきたいって感じだよね。
そうそう、日本中に、
ね、
広めていきたいなと思って。
素敵、
はい、
なんかのんちゃんのその笑顔で広がっていきそうだわそれだけで
、うん、ねえ、そうなんですよ。
そっかそっか。え、じゃあこれからそのなんだろう、今の教育現場のなんか課題感みたいなのって何かあるんですか。
課題感ね、うん、そうですね、うん、なんかこうカリキュラムとか、うん、その勉強っていうのももちろん大事、
うんうん、
大事な上で、
うんうん、
やっぱり そういうコミュニケーションとかっていうのを学ぶ場所にしたいし、うんうん、先生方への負担が大きすぎるなと感じているし、システムにちょっとこう無理がもうたくさんあるなと思ってるので、なんかこう授業とか、国語とか算数とかは、動画とか使って ね、AI とか使って、もっともっとに、人と人との関わりとか、自分の良さとか自分のやりたいことってどうやって見つかるんだろうみたいなことを先生方が学べて、それを教室の中で一緒に先生も子どもたちも学んでいくっていうことに時間がかけられるようになったら、もっと幸せな場所に学校がなるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。
なるほど。なんか AI とか出てきたら、なんていうの、逆にその 今既存でやってるものが AI でできる、 AI というかその動画とかね、なんかそのそういうものでできるようになって、本来人間同士でしか学べなかったところにこうギュッとできるようなイメージだ ね、
そ、 したらね、そうですね、そうですね、それが大事かなと思ってて、なんかそういうことしていくと本当大問題児の休み時間ごとに人を殴るような子がですよ、
すごいね、
そうそう、ストレス溜まるんですよね、っていう子が、みんなの役に立つためには何ができるだろうって考えて、その雨の日に、1年生の傘立てが大変なことになってると、じゃあ整理整頓して回ろうよって言って、朝の会が始まる前までに学校中の傘立てをクラスのみんな巻き込んでこう整理整頓してありがとうを集めようって動き出すみたいなことが起こっていくと、なんか世の中、幸せになっていくような気が、
なんかやっぱり愛なんだろうね、
その愛
ね、その愛っていうか、その愛って簡単にそれで片付けちゃいけないかもしれないけど、もともとその本当は全ての人の中にある、あるんだけど、なんかそれがこう表になんか出にくいとか出せないとか、そんな感じなのかなって今。
そうですね、このなんか愛を育てていくのって好循環らしいんですよ、アドラーによるとね。
なるほど。
だから自分って役に立ってるなって、そうそうそう、ここにいて、自分って意味あるんだなって思える感覚が愛を育てると。
なるほど。
だからね、子供たちにはもっともっと仕事をさせてあげた方がよくって、
なるほど、
やってあげるんじゃなくて任せてもいいかなって、やってもらったら助かるんだけどって言って、わすごい助かったよ、ありがとうっていう関わりを、たくさんお仕事してもらって、っていう関わりが愛を育てるなと思って、誰かにね何かして、したくなる、そう、
なんか大人もそれってさ、そのまんま当てはまるよね。
そうね、本当ですよね、本当ですよね。
どんな状況でも、どんな方でも、どんな人でも、こうそのそれぞれにこうなんていうのかな、できることで人の役に立つみたいなところでありがとうって言われてっていう、なんかすごくあったかい世の中になりそう
ね、
そうなんです。なるほど。なんかそののんちゃんはまだはっきり決まってないけれども、今度本を出されるって、
はい、
ちょっと
準備中ですね、
先ほど小耳に挟みましたけれども、なんかタイトルはまだ決まってないけど、ちょっと聞いちゃったのかな、仮で、
仮いいですね大切なことは全て子どもたちが教えてくれたっていうタイトルで、その崩壊と言われるような殺伐した学級が生まれ変わっていくんですよ、1学期中くらいに、そこで起こった奇跡のような出来事、っていうのを綴ったエピソード本です、
なるほど。なんかそれさ、本もいいけど映画だね、
映画
したいですね、なんかドキュメンタリー調の映画になるとか、ドラマとかになったら、なんかすごくなんか他のいろんな人にも広がりそうっていうちょっと思っちゃった。
あ、嬉しい。
なんかそうなっちゃうような気がしちゃった、ね、
あっという間に有名人になると思います、
有名人になっちゃう
今のうちにサインをもらった、
今のうちにサインもらったからね、本当に
いいですね。
なんかその本のこともちょっとお伺いしたいなって思うんですけど、ちょっと時間が来てしまったので、今日はこのあたりでね、残念ですけれども、また次に来ていただいて、ぜひ本の話もね、聞かせていただければなって思っておりますが、じゃあ最後に健康情報のコーナーでしたので、のんちゃんにとって健康とは何ですかということをちょっとお伺いしたいと思います。
はい、私にとって健康とは、自分の心の動く、ことを大事にする それは悲しいでも、うん、寂しいでも、うん、嬉しいでも、うん、ときめくでも、うんうん、その自分の心が動くでこう体がこうワクワクってするとか、うん、ゾクゾクってするとか、うんうん、なんかこの感覚に正直に生きる、
うん、なるほど、
が、うん、私にとって健康ですね。これ子供たちがめっちゃやってるので、
なるほど、
そう彼らにこう学びたいみたいな、うん、
なるほど、
はい、
あ、なんかすごく深い話を聞いて今ちょっと泣きそうです、はい、今日は本当に素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは勝手に宣言、勝手に応援。はい、ここからは勝手に宣言、勝手に応援コーナーです。こちらは熊谷和美さん、ね、熊ちゃんに来ていただいてます。はい、じゃあ熊ちゃん、まずは自己紹介をお願いしてよろしいですか。
はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
私はですね、三幕出版から京都のおばあちゃんに学んだお金の神さんに好かれる知恵という本を出している著者です。27歳で起業しまして、で、まあ、ないろんなこのなんでしょうね、どん底もあったり、それから幸せな時もあったりっていうのことを、ね、踏まえて、あ、重複って大事だなっていうところで、うん、まあ、会社の社長をやったり事業を売却したり、うん、いろんなセミナーをやったりしております、うんうんうん、今日は皆さんとお会いできるのを楽しみにしておりました。あ、まあ、さっきののんちゃんのお話もすごく素敵で
ね、え、本当に素敵だった、うん、なんかインスタライブやってるんですけど、くまちゃんって来てるよ。
ありがとう。誰だろう。
すずちゃんですね。
すずちゃんだ。ありがとう。
すずちゃん、ありがとう。見てますって来てます。ありがとう。
のんちゃんもいるよ。
のんちゃんもいます。はい、ということで、くまちゃんは本当にいろんなお仕事をなさってて、うん、今会社もやられてるけれども、なんか他のいろんな、なんだろう、イベント団体というのかな、みんなの福招きの代表とか。
そうですね、うん、本業はですね、広告制作代理店で27歳の時に独立したんですけれども、うんうんうんうん、そもそもその時給1000円で働く派遣社員で、うんうん、年収が220万ぐらいだったので、うんうん、このままではいけないと思って、手に職と思って、そのウェブ制作の仕事に切り替えたんですね、うんうんうん、でその運と縁があったおかげで、うん、1年が2400万円ぐらいの売り上げが上がり、うんうん、次の年には1億7000、
うんうん、
で3年後には4億5000まで売り上げが上がったんですよね。
すごいね、
うん、すごい。
いや本当ですよね。もう助けられてなんとか、
は
い、
それもご縁がつながって、
ご縁がつながってですよね。で当時私の実力って、うん、まあ、業界のソフトでイラストレーターっていうのがあるんですけど、うんうんうん、それを本当は完璧に使わこなさなきゃいけないところが、うんうん、丸と三角しか書けなかったんですよ。それで独立するなって話なんですけど、
うんうんうん、
まあ、外注さんとかにがすごく腕のいい方いらっしゃったんで、うんうんうん、それで、まあ、大手 の、うん、お仕事とか金子さんとかそういうところからお仕事いただいて、あっという間に大きくなったんですね、
う
ん、
そうなんだ、
はい、
すごいね。皆さん聞きました、丸と三角しか書けなくても起業しちゃうくまちゃんです。
そうです、はい、年収220万の派遣社員で、全然前の仕事は電話のオペレーターですから、異業種中の異業種ですよね。
なんでその手に職でウェブデザインっていう風になったの。
あ、その時、うん、時代がちょうどマッキン、うん、半下からマッキントッシュに変わる時だったんですよね。だからデザインをこう手で描くのは上手い人たくさんいらっしゃったんですけど、うんうんうん、そのマッキントッシュでこれをするっていう人がいらっしゃらなかったので、うんうん、ちょうど時代の切り替え時期だったんです、うんうん、
あ、なるほど。その時代の流れを読む力もあったんだよ ね、
ですね。
そうですね。あと、うん、その普通だったらそんな仕事本当は受けてはいけないぐらい大きな仕事だったんですよね、うんうん、だけど当時の私はどうしてもやっぱり欲しかったから、うんうん、まず受けてやりますと言って、うん、でそこから進んだっていうのが大きな転機だったんだなと思いますね。
なるほどなるほど。なんかちょっといっぱい聞きたいね、聞きたいこと満載なんですけど、うん、今日は勝手に宣言、勝手に応援ということで、ね、宣言していただく内容についても少しお話を伺いたいなと思うんですけども、
はい、
どんなことを宣言しに見えたんでしょうか。
はい、梶谷のぞみさんとこの熊谷和美は、はい、せーの、ベストセラー作家になるぞ。
宣言が始まっておる。
始まっとる。
ベストセラー作家ね、は
い、世の中をやっぱりね、うん、明るく、それからなんか自分たちの作りたい世界をどんどんね、うん、作っていく私たち二人でありたいと思ってます。
素敵だ。
ありがとう。
ね、本当になんかそれもやっぱりご縁、うん、ご縁との関係とか、うん、その本につながっていく こともいろいろきっかけがあると思うんですけど、
はい、
くまちゃんの場合はもう本も前に出されてるけれども、
はい、
今度出す本というのはどんな本なんですか？
運と縁とお金の本ですね。
はい、
大事ですよね。
それはくまちゃんが出したいって言って出す形になったの？それとも何かどこからかお話が、
まあ、一応我々もねスクールに通っていろいろ勉強してるんですけれども、でもなんかその私本業は本当はデザイン業なので、うんうん、デザインの本出せばいいじゃないですか。でもみんな私にはデザインのこと聞いてこないんです。
そうなの、ね、
みんなお金のこと聞いてるんですよね。だから自分の持ったキャラがやっぱりそのまま本になるのかなっていうところと、もともと京都、うん、生まれだったので、うんうんうん、で私のおばあちゃんが資産家と、うんうんうん、それから商売人と、うんうん、それから女主だったんですよね。だからそのお金とか、うんうん、その、ご縁の話だとか、うんうん、そういう話が結構耳にタコができるまで聞かされたので、そういうなんか日本の良き時代のいいそのご縁の伝統だとか、うん、そういうのもなんか、うん、今の人たちにもちょっとつないでいければなとは思ってますね。
なんかきっと本に書いてあるんでしょうけど、その中で皆様がこうお金とか豊かになれるためにくま、うん、ちゃんがこう実践した方がいいよみたいなことって何かありますか？
もちろんそれはやっぱり招福ですね。
招福、
うん、福を招き入れるように自分が行動することによって、うんうん、運はどんどん広げるんですよね。
例えば具体的にどんなことをやったらいいのかしら？
やっぱりありがとうをたくさんもらうっていうのはさっきねのんちゃんもおっしゃってたけど、そういうことだと思いますよね、
うんうんうん、
あとそれから幸せの捉え方って先ほどお話しされてたと思うんですけれども、うんうん、はい、私もその幸せの基準値は下げた方が幸せになれると思ってて。
なるほど。下げるというと、
うん、人が立派だから私もこうならなきゃっていうことに引きずられちゃうと、そうするとなんか自分の幸せがどこにあるのかわからないじゃないですか。
確かに、
うんうん、だからそのお金持ちになりたいって漠然と思う人たくさんいらっしゃると思うんですけども、うん、自分がどうあれば幸せだっていうところを実はあんまり決めてないんですよね。
なるほどね、うん、お金がたんまりあっても幸せかっていう話もあるしね。
そうなんですよね、うん、だからその自分の幸せの基準値を持っておく方が自分らしく生きられるし、うん、人にこの振り回されたりしないっていうことですよね。
なるほどなるほど、うん、そういうのを自分で考えればいいのかな。行動するにはどうすればいいんでしょうね。
行動するってうちの母に前にね、うん、その幸せって何って聞いたら、
うんうん、
戦後時代のみんなで食べた、うん、晩御飯が一番美味しかったって言うんですよね。今の世の中の方がもっとたくさん幸せなことあったかもしれないけれども、うんうん、その時ってやっぱり大変な時代じゃないですか、うん、でないに目を向けちゃうと現実嫌になっちゃうから、
確かに、
あることに目を向けると、ね、こんなにもう幸せなこと他にないよねっていう話ですよね。
今空気が吸えています、
はい、
あります、
あります、
ラジオ局があります。
そうなんて素晴らしい、
素晴らしい、うん、っていうね、うん、そういうことですよね。
そういうことですね。だからなんか世の中の流行とかで、うん、この高級車がないと幸せじゃないとか、
うん、
大きな家じゃ住んでないと幸せじゃないっていうのはもう全くの違って、うん、自分の基準値作っておけば、うん、振り回されることがないってことですよね、
うんうん、みんな振り回されて不幸になっちゃうんだ。
そういうことです ね、う
ん、情報が ね、
そ, うだ ね、 それも情報があるのがありがたいって思えばね。
そうなんですね。
その中で自分の必要なものを選び取れる選択ができる、生きる自分がいるって思うとね。
そう、そうなんですよ。で、不幸になる人と、うん、上り詰める人って2つ実はあると思うんですけど、うん、私すごくその前に貧乏だった時は、うん、不幸にばっかり目をやってたんですよね。
なるほど。
あれがない、これがない、なんか周りの人がちょっと嫌とか、
うんうんうん、
そうすると自分のその波長っていうのかな、そういう人たちに合わせるから、はい、いらっしゃる人も例えば人の悪口聞いてたりだとか、そこの波長に合わせると上に行けないんですよね、
うんうん、
だからさっきおっしゃってた、うんうん、のんちゃんもおっしゃってたありがとうの波長、はい、会う人と一緒にいる方が伸びるっていう話ですよね。
素敵なお話だわ。ではそろそろですね、宣言をしていただきたいと思いますので、もう一回お二人で宣言をしていただけるといいかなと思いますので、心の準備はよろしいでしょうか？
ドキドキしちゃいますね。
それではどうぞ。
せーの、ベストセラー作家になるぞ
あこちゃんもなるぞ、
みんなでなるぞ。
はい、ありがとうございます。ということで、あっという間に時間がもう過ぎてまいりましたけれども、少しね皆さんに宣伝をさせていただきたいなと思います。はい、今日 のラジオなんですけれども、ラジオブログにて本日の再放送がお聞きいただけます。番組ページのリンクもございますので、ぜひご覧いただければなと思います。また勝手に宣言、勝手に応援コーナーでは出演者を募集しています。あなたの叶えたい夢、応援したい人などをラジオの電波を通じて宣言してみませんか？ こちらも、インスタグラムの番組ページからご応募をお待ちしております。次回竹村亜子のサンセットウェーブは12月5日金曜日の夕方6時からです。ということで本当にあっという間にね30分もう経ってしまったのでここで終了なんですけれども、簡単に10秒ほどで一言今日の感想をお伺いしてよろしいですか。じゃあのんちゃんからお願いします。
楽しかったです。
楽しかった、ありがとうございます。
そして亜子ちゃんかっこいい。
あら、ありがとうございます
でした。ありがとうございます。
くまちゃんいかがでしたか。
武蔵小杉最高楽しかったです、
はい、インスタでもあこちゃんってくれてありがとうございます。あこ
ちゃん
ありがとうございます。はい、それでは、これからの時間が、これからの時間が、そして週末がますます素敵な時間になりますように。パーソナリティ竹村亜子がお送りしました。それではこちらインスタの、YouTube の方に向いていただいて、それではまたね。
ありがとうございました。